川村陽介です。鶴岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は野草の楽しみ方について伺えればと思うんですが、
はい、
そもそも野草って、うん、鶴岡さん何なんですか？どういう定義なんでしょうか？
そうですね、野草って、何なんだろうって思うんですけれども、雑草とは実は若干違うんですよね。
それ違いは、
はいはい、雑草っていうのは例えばアスファルトに生えてきた、
はい、
こう草のことを言うんですけれども、じゃあど根性大根とか、
はい、
たまたまこうアスファルトの割れ目から生えてきちゃった野菜を、
うん、
皆さん何と定義するのかなってところなんですけれども、多分、生えてきたものを見れば野菜って思うかもしれないんですけれども、はい、生えた場所を考えたら雑草なんですよね。
あ、雑草なんですか？
そうなんです。もともとそう予期していないというか、作物を栽培するための場所に生えてこなかったものを総称して雑草というんですけれども、
そうなんですね。
そうなんです、はい、で、その中に野草は入ってはいるんですが、例えば、はい、七草がゆの時に箱辺を使いたいって思った人が、ここに箱辺生えているから大事に取っとこうって思う人と、こんなところに箱辺生えちゃって雑草だから抜きたいなって思ってる人の、こう気持ちの捉え方が違いますよね。野草っていうのは実はそのご本人の捉え方で野草になるか雑草になるか変わるっていう
のなるほど
ものなんですよね。なので定義としては実はその学者の中でもしっかり線引きされていない言葉なんですね。
あ、野草がですか？
そうなんです。人間のその気持ちによって、
はい、
有用か、そうなんです、有用なのか雑草として無用な植物になるかっていう定義が個人でこう分かれてしまうので、むしろその緩さがあるからこそ文化的な背景だったり、自由にこう扱えるっていう素材の楽しさがあるのかなって思うんですけれど、
この野草っていうのは年中取れるもんなんですか？
そうですね、種類は変わっていきますけれども、年中取れます。
代表的な野草って何があるんですか？
一番わかりやすいのは多分ヨモギだと思うんですよね。もち草なんて言われてますけれど、でも最近はやっぱりどんどん減ってはきていますね、生えてる場所が。あとはつくしなんかも、卵とじで食べるなんていう、方もいらっしゃいますし、あとノビルとか、あとはそうですね、七草がゆに入れるような箱辺とか、セリとか、ナズナなんていうのも、野草ですね。
鶴岡さん、野草、本当に詳しいんですが、どうやって最初勉強されたんですか？
最初はやっぱこう詳しいと言われている、おじいさんとかおばあさんが、なんですかね、公民館で開いている講座に参加したりとか、あと、勉強会みたいなものに参加しに行ったりっていうのが最初のきっかけだったと思うんですよね。あとはもう自分で本を持って散歩しながら、覚えていきました。
この野草はなんだみたいな、
もういろんな本が今ね、野草ブームで本は出ているんですけど、どの本が一番使いやすいかなっていうのを、やっぱこう身につけるために、毎日同じルートの散歩コースで違う本をこう開きながら見ていって出た時期があったんですよね。そうすると使いやすい本ってやっぱこうジャンルとして分かってくるんですけれども、そういったコツなんかもね、講座で話はしています。
なるほど、私も鶴岡さんにお話を伺うにあたって、本屋に行ったんですけど、本もいっぱい、野草の本いっぱいありますもんね。
そうなんですよね、悩んじゃいますよね、どれを使っていいか。
そうですね。そしてこの野草の本見ると、春夏秋とこう夏も取れる野草ってあるんですね。
はい、夏は基本的にはお花を食べるシーズンだと思っています。
今取れる野草、花っていうのは何があるんですか？
ヤブカンゾウっていうオレンジ色のユリのお花が咲く植物なんですけど、多分道端歩いてるとよく、今もうそろそろ終わりだと思うんですけど、見かけると思います。日光キスゲとか、そのキスゲの種類なんですけれども、つぼみは炒めて、 アスパラみたいな味がして美味しいんです、はい、よく台湾料理とかで、うん、よりのつぼみの炒め物っていうお料理が出てきたりするんですけど、うんうん、まあ、まさしくそれなんですよね。あとは金芯菜っていう名前の高級食材が、
はい、高級食材
そうなんです。そう、そのお花を蒸して干すと、はい、その金芯菜という高級食材になったりする植物が今ちょうど盛りか終わりの頃なんですけれども、はい、
僕今ずっとハテナマークが頭の中にあったんですが、はい、高級食材と聞いて、はい、ちょっとどんなものだろうと思ってあの鶴岡さん最近というか今日もやっぱ野草って取られてるんですか。
はい、はい、今日取ってきました。
あの目の前にあるんですが、はいはい、これは、まあ、いろんな種類ありますよね。
はい、ありますよ。
これ猫じゃらしですか。
はい、はい、猫じゃらしです。これも実は食べることができる。
あ、そうなんですか。
はい、猫、はい、じゃらし、これ秋のエノコログサっていう猫じゃらしの種類なんですけど、猫じゃらしにも実はいろんな種類があ
るんですね。
あるんですよ。そう、あの夏の終わりの頃になると金エノコログサとかって出てくるんですけど、はい、その種類だと硬くてちょっと食べにくいんですよね。で、実はこれを私ふりかけにしてるんですけれど、
あ、今こちらにもふりかけがあって、
はい、はい、
これは猫じゃらしを乾燥させたものになるんです
か。はい、乾燥して、焙煎して、うん、そりこぎで潰したりしてるんですけれども、猫、うん、じゃらしのふりかけという名前でうちの看板商品。
ああ、販売もされてるんですね。
販売もしています。あのごまみたいに見えるんですけど、
ごま、ね、はい、
ごまは一切入っていません。
え、入ってないんですね。
はい、
ほとんどごまみたいな感じ
ですね。そうですね、はい、
ちょっといただいてみます。ああ、なんかお茶みたいな香ばしいですね。
そうですね、う
ん、結構食感もあって、
はい、
自然のなんか優しい味がしますね。
そうですね、なんかごまほど香りはないんですけれども、うん、癖になるちょっと野趣感が、
あ、これはこれでちょっといいかもしれないですね。でもちょっとふりかけだけじゃなくて実際にちょっとこうご飯もご飯の上にちょっとご飯が欲しくなりますね。
そうですね、
うん、他にも今花もありますよね。
はい、はい、このお花あのよく見たことがあると思うんですけど、
これ何ですか。
これは、はい、姫女王です。
姫女王、
はい、よく貧乏草なんて言われて、はい、なんかお花のつぼみとかをこう爪でピッと弾いて遊ぶっていうことを子供の頃してたと思うんですけど、
白いお花で、
はいはいはい、これも食べられるの、うん、ちょっと食べてください。
これそのまま生で食べていいんですか。
はい、生で食べてください。開いてるお花も大丈夫ですし、グッとつぼみのこう締まったものでも大丈夫です、はい、お花の部分を食べてください。
お花の部分、
はい、
うん、でもちょっとスパイシーですねこれ。
そうですね、
うん、あ、最後辛いですね。
そうなんです、後からこうわさびのようなパンチのある辛みが来るのが特徴なんです、うん、
はいはいはい、はいはいはい、わさびまではピリッいかないですけど、
そうですね、
程よいですね。
そうですね、ちょっと大人の味ですよね。
あ、そうですね、なんか癖になってでもいきますね、うん、
はい、そこのお花はカルパッチョですとか、
あ、
はい、はいはい、サラダのアクセント、あとはおそうめんの薬味として、うん、辛みの薬味として使ったりするんですね、
うん、これありですね、はい、これ 生でそのままいけますね、
はい、
茎もいけるんですこれ。
茎は硬いと思います。
茎は、はい、うん、茎はちょっと苦いですね。あ、でもこう思うと面白いですね。
そうですね、
はい、あの明日は野草を使うための積み草実践スクールなども開催している土ころびについて伺えればと思います、
はい、
最後に鶴岡さんと選びました、バンプオブチキンでハルジオンをお送りします、鶴岡さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
明日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。